超熟西国街道ボラボラ14の2後半でございます。
はい、14の2です。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単に西国街道ボラボラ話し
ましょう。
はい、これはですね、まあ、リスナーさん発案の企画でもう数年我々やっております。
ね、あっちゅうまでしたねこれ。
はい、西は山口県下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ旧山陽道、
はい、
そして旧西国街道っていう道がありまして、まあ、古い道なんですけど、
ね、
まあ、その道のですね、まあ、基本的には江戸時代ぐらいにできた、まあ、その道ですね、
ルートですよね。
はい、あのいろんな時代にいろんな山陽道があって西国街道があるんですけど、まあ、今回我々が、トレースしてるのは、まあ、大体江戸時代ぐらいにできた、
ほぼね、
はいはい、そう、ほぼたまに違う時も、
まあ、大昔のやつも生きていったりそうです、ね、はい、ありますね、
あるんですけど、はい、うん、あのをリスナーさんと一緒に歩いているという、はい、そういう企画でございまして、もうすでに今回はですね、京都編の第3回目ということで、うん、まあ、西宮恵比寿神社から東は、まあ、僕らの定義では西国街道という名前にしているんですが、ね、うん、西国街道の、ですね、通る京都府は向こう市の阪急上上野可動橋というですね、はい、阪急京都線の高さ制限 4.2 メートルの、まあ、あの西国街道から 4.2 メートルまでの車はここの下通れるよという場所はあるんですけど、あ、はいはい、まあ、そこから、ずっと北の方に、目指してですね、スタートしてですね、はい、あ、距離でいうと大体 2.3 キロでございます。ー、うん、ゴールは、同じく向こう市の寺戸町梅
の木
というところですね、はい、阪急電車の東向こう駅の手前ぐらいまでを、
はい、
歩きます。
まあ、古い場所です、ここも。
そうですね、
京都は、まあ、全て古いですけど、はい、
地名が難しくてね。
あ、まあ、地名も難しい、
はい、今回多分ね、地名、おもろい地名の話1個ぐらい出てくるん で、
そうです
か、ご期待ください。
はい、まあ、楽しみにしましょう、はい、
で、まあ、もうちょっと遡ればですね、はい、まあ、今回の取材でいうと1999年
です、
はい、7月7日に、はい、文雄君と、
はい、
あとはそのラジオのスタッフさんですね、
はいはいはい、
まあ、大体文雄君合わせて多分男性3名ぐらいで、
まあ、この辺り大体少人数で行きましたからね、はい、そうですね、もうゴールも近い。
山口の時とか結構大人数やったんですけど、もう京都に来るとですね、はい、まあ、大体3人ぐらいで、1999年の7月7日にスタートいたしまして、
はい、
まあ、この日はですね、はい、JR 長岡京駅のあたりからスタートしました、はい、あの犬川という、はい、川が流れておりまして、
うんうん、
まあ、その川からずっと、ゴールまで目指してるんですけど、まあ、前回のこの JOBBB で最後まで行けなかったんで、
はい、
今回はその、まあ、後半といいますか、
うん、
後半よりももうちょっと前半に近い部分なんですけど、だから最後までぜひ行きたいなと思うんですけど、
うんですね、
まあ、ちょっとパッパッパッと歩きたいと思います。
はい、行きましょう。
20何年前、うん、26年前
そうですね、
とあと26年後の今2025年6月18日ですね、
はい、
こちらをデジタルとアナログでつなぎます、
ね、歴史は生きてるって言いますけど ね、
そうですね、
今につながる話題が5割ぐらいありますね。
もうめちゃくちゃ
面白いですね。
もう面白いです。
人間のスパンっていうのよく分かりますから、そうですね、見てますと。
で、文雄君が当時、
はい、
取材の時に歩きながら書いた、
はい、
まあ、小さめのこのノートですね。
そうです、いや、大学ノートという
版かな、
これ、ね、
はいはい、これに私テペ今回加筆しまして、
あ、いや、もうありがとうございます、
はい、JOBBB 版にしますね、はい、まあ、これちょっと見ながら、
はい、
あと当時写真も撮ってて、まだそれも残ってますん で、 です、
ね、ちょっとまあ写真サボってましたね。
そうですね、
僕にしてみたら割と省略が多いんでびっくりしたんですけども、
はい、
安心したんでしょう、まあ、京都に近いから。
そうですね、もうね、ゴールすぐそこです。京都市もすぐそこです、はい、じゃあ早速ですが、ちょっと前置き長くなったんですけど、
はい
はい、本日のスタートですね、阪急京都線上上野可動橋からスタートでございます。はい、で、上上野可動橋はですね、
う
ん、まあ、特に特筆すべきことはないんですけど、高さ制限が 4.2 メートル、まあまあ高いかなと。
もうこれだけやったら十分です
よね。そうですね、うん、はい、あの車がぶつかることは、まあ、まずないだろう、はい、かなり頑丈にできておりますが、
はい、
はい、その、阪急電車の、まあ、音も当時してたかどうか知りませんが、はい、その下の西国街道を、
はい、
ちょっと北側に行くと、
はい、
すぐ横に右手にですね、
はい、
このメイン街道の府道67号から分かれる、
はい、
細い細い道があるんですけど、
はいはいはい
はい、これが、我々の目指している西国街道で、はい、ございます、
はい、
はい、そっちの細い方の道の中、町の方に行きます。
舵を切りましょう、
はい、でここからしばらく北へまっすぐ進みます、
はいはい、
こちら、この辺りが 上上のエリア。
上野ってあのね、はい、あの植物の植の上ですよね。
そう、植える野原、はい、 そうですね、そこに上とついて、はい、上上野ということは下上野もあったんかなとか。
かもありませんね。
ね、はい、あの下は南で上はだいたい北なんですけど、はい、上上野エリアにやってきました。はい、東西がですね、うん、この辺りの西国街道、ちょっとここから、新しい道の舗装になってきまして、まあ僕ら今北に向かって歩いてるんで、
北上、
まあ、東西というのは要は左手右手ってことですよね。北に向いたらね、はいはい、左手右手がですね石畳の舗装でですね、中央が、うん、アスファルト敷きになってるというですね、
はいはいはいはい、ちょっと装飾的なというか、
そうですね、歴史街道バージョンの、
はい、ですね、
まあ、地べたにこっから変わります。はい、でまあこういうあの歩道、歴史街道歩道って結構いろんなところにあるんですけど、やっぱりこのあの地域の方のなんていうかこう意識が垣間見れますよね。あのここはそういう歴史のある道なんやでっていうことですね。まあそんなもだいたいこの舗装見たら分かる。
まあどこ見てもパッと分かりますね。
そうですね。
大事にされてる道と、そう、まあ単なる道との差は出ますね。
そうですね。はい。でここから先ほど言ったようにこの歴史街道をずっと
北上
いたします。はい、ニッカラックという当時バーがあったらしいんですけど、おそらく、はい、現在スナック
になってますか。
スナック風、
ほ
これですね、
来てますね。
多分ね、
多分まあ多分でしょう。
あのだいたいこの場所同定したらここかなっていう感じは、
まあだいたいスナックはキャバレー、はい、キャバレーにならんか。
そうです。いや、まあまあだいたい同じような業種ですよね。
はい、まあ、そう考えておいていいと思いますね。はい、
で、細い西国街道北に行くとですね、小さな、
はい、
川がですね、はい、東西斜めに横断しております。まあこの川の名前は、ちょっと分かりません。
はい
はい、でちょっと行くとですね、今度、うんうん、島坂町内会
なんですよこれ、
というところにやってきました。
会長さんの名前とかね、
はい、
そんなのが書いてあるんです
よ。あ、そうなんですか。
うんうん、
ああ
、面白いですね。まあ、当時そういう町内会なんか、まあ、そんなのも道に張ったんやね。
うん、
僕も今このマンションの理事長やってまんねんけども。
あ、そうなんですか。
まあまあ、正面に俺の名前あったらちょっと恥ずかしいというか、やめていう感じですけどね。
結構なんか責任所在がはっきりしてますよね、この古い町っていうのは。
そう、
まあ、当時文雄くんが歩いた時はですね、町内会のそういう掲示板があ
って
あったらしいです。でそこにまあ地域の方の、まあ、プライバシーが、まあ、ほぼ全てあからさまになってたということですね。
はい、
でね、これ島坂についてちょっとホームページ調べてみました。
おーおー、はい、
まあ、歴史ある地名ということで、こんな書いてましたね。
あ、どうで
しょう。土佐日記によると、
また古いですね、
935年2月、
はい、
土佐、土佐の神かな、
土佐の神でしょうね、
の任を終えた紀貫之が、
はいはい、
京都へ帰る途中。
へえ、
だからまあ土佐やから高知県かな。
高知県ですよ。
高知県からまあ歩いたり船使ったり、まあ、籠乗ったり、まあ、そうですね、うん、籠乗ったりして
大阪湾でしょうね、は
い、
多分、
はい、でまあ京都まで紀貫之さん帰ってらっしゃった頃に、山崎、まあ、僕らももう通りましたけど、はいはいはい、山崎から西国街道を沿って島坂を経由したことが確認されている。
いや、通ってはったんやここ。
この辺りの西国街道は、まあ、その土佐日記 などによるとですね、うんうん、平安時代にはすでに整備されていたことが分かる。
まあ、平安時代のいわゆる山陽道やったんですね。
そういうことです。
まっすぐのところは大体、
まあ、山陽道というか平安時代の、西国街道ですね。まあ、古い古い道やったっていうことでございます。まあ、それぐらい向こう市っていうのはですね、実出てきまして、この辺りね、なんか結構その四砂路もかなりこうなんていうかこう本当に、うん、まあ、こういうニュータウン、僕ら の, この千里ニュータウンとかにあるような五番の目じゃなくて、はいはい、なんかわざとね、うん、南北こうずらして四砂路作るんですよね。
まあ、変
形というかね。こういうとこってやっぱり交通事故も多いんで、はいはい、あのカーブミラー多かったりとか、あで、まああのね、京都とか高槻に入ったらあの あれが多かったじゃないですか、飛び出し人形が多かったんですけど、あす、ね、まあ、あのこの辺り意外と飛び出し人形はあんまりないんですけど、
意外でしたね、もっとあっても良さそうなも
ん
でした
、ね、そうなんですよ、ただあのカーブのところには、ね、ミラーが立ってあったりとかしてる、まあ、ここ今この僕らが今いる四サロはですね、はい、あの僕らが歩いてる西国街道は、まあ、そんなに曲がってないんですけど、西国街道に東西で交わる道がですねわざとその交差点のところで南北にちょっとだけこれずれてるんですよね、
なんか万字タイプよかね、
そうですね、これねやっぱりねあの防犯です、
うそうかな、
ということは、うん、これ東西のエリアで、うん、あのアザが変わるっていうことのこれ証明なんですよね、でちょっと調べてみましたらですね、これ西側が馬立てエリア、うん、こっちの左手の方ね、馬立てエリアで右の方です、これ東の方なんですけど、水戸道エリア、ね、これもまあ難読地名なんで皆さん調べてください、水戸道エリア、うん、ということでやっぱり東西でこうエリア変わってるから、うん、その交差点出入り口のところはあんまりこう見通しを悪くして、うん、まあ、防犯とかの防火とかね、うん、いろんな意味でこう分かりにくくしてるっていうのが、まあ、昔の街づくりの特徴です。そうですね、昔はもしかしたら門番とかもおって、
は
い、だいたいこういうところにね交番があるんですけど、うん、もしかしたら昔も交番があったかもしれないですね、う
ん、交番に類するもんですね。
そうですね、はい、でこのですね 変則4サロンのですね、うん、南東の角ですね、あだから南東だからこう右下になるんですかね、
そうですね、
はい、アタゴ六神かなの石柱がありまして、はいはい、まあ、アタゴ信仰のこう道ということですね、町内安全とその石柱には彫ってありまして、うん、大正13年3月に建てられたなんかどうも常夜灯らしいです。やっぱりこう夜になるとこの道がね曲がってますんで危険やからということで、まあ、それと不審者が入ってきても分かるようにということで、まあ、ここに常夜灯、まあ、大正13年1924年やからそんなに古いね、あのなんていうか常夜灯ではないんですけど、うん、まあ、やっぱりこの交差点がなんでこんな曲がってるかなっていうのもですね、うん、やっぱそういう町名とか見たら大体理由は分かるっていうのも、まあ、これ街歩きの楽しさかなと思います、うん、はい、でここの交差点ちょっともうちょっと停滞しますけど、うん、左上にですね、うん、安井木工務店という、
あ
これね
これ有名な店らしいですよ、
有名ですね、はい、これね元禄元年、
うん、すごいところ
創業、うん、古くより続く工務店、
すごい
西暦でいうと1688年です、
ね、すごい店や、
やっぱりね平安時代のね
工務店、
はい、道にはね、うん、もうこういう平安時代からしたらまだ若いですからね、
まあ、そらそら
1688年やから、うん、左手にはですね安井木工務店がございまして、
はい、
で、ここからですね、うん、またちょっとこう歴史街道チックな古い家がたくさんたくさん出てきます。
豪邸いう
か、そうですね、安井木工務店の対面の家ね、西国街道挟んで対面の家、
うん、
これも超豪邸で、
なんかもう森林の中にあるっていう感じやね。
そうなんですよ。でね、ここの辺りこの家にあるかどうかわからないんですが、うん、なんか巨大な桜があって、あのこの交差点のですね、うん、角に注意看板が立っててね、この先桜の幹枝あり接触注意って書いてましたんで、あ、まあ、多分地元で有名 なんか巨大な桜があるんかなと思いました。
お、まあね、ってもちょっとはばかるような桜なんですよ ね、
そうですね。あとで、まあ、もう一個その安井工務店さんは別に僕らここ取材してないんですけど、あのストリートビュー、 Google のストリートビューとかで見ると、うん、なんとなくこう雰囲気がわかるんですけど、その安井工務店さん の、 あの店先ですね、要はあの西国街道に面した部分にですね、うん、こんな面白い看板がありました、
はいはいはい、
暴力団を恐れない、
なるほど、
利用しない、金を出さない、
うん、なるほど、
お得に地域暴力追放推進、まあ、協議会か な、
あ、 なるほど、
あとは京都府向こう町警察署で、こういう看板があるってことは、
うん、
そういう組織がこの町にはいるということの証左、
うん、
証明になっております。
普通そうですね、
普通そうです、はい、まあ、これどこにあるかわからないですが、
はい、
まあ、そういう町やということでございます、
はい、
はい、まあ、そんなところ今から歩きたいと思います、はいはい、メゾン、
はい、
サンフラワー。
あ、スミスフラワー面白いな。
多分ね、安井もこ工務店さんの北側にある。
あ、これこれか。
これですね、多分。
はいはいはいはい、
はい、ちょっとストリートビューで見てみましょうか。あ、まあ、あの閑静な3階建ての、
ね、
気持ちいいです
ね。うんうん、
ちょっと単身者用のアパートというかマンションかなと。またマンション
という。
なんかそんな、このベランダのねサイズとか見てもほとんど、その服を干すようなスペースもないようなとこなんですけど、
自転車の車庫があってね。
そうですね、
気持ちよさそうなとこですね。
これねちゃんと現存してます。
やったりね、あ、住んでみたい街です。
そうですね。でここから、
ね、マンションです。
はい、そう、ちょっとね上り坂に入るんですよ ね、
そうですね。相変わらず舗装はいわゆる工芸舗装ですね。
そう、あの意識高い系、
そうですね、舗装でございます。すごいですねこれは。
はい、でここのですね微妙な上り坂をこう、うん、登っていってるとですね、目の前にですね、うんうん、何やらこう歴史のありそうな
鳥
居がこうずらっと並んだですね、はい、お社みたいなのが、はい、出てきます。
これ僕写真シャッター切ったの覚えてます、
はい、でこれはね
これは見過ごすことできなかった。
文雄君の写真にもちゃんと収まってるんですが、
はいはい、
ちょっとこれはねあのかなりこう こんなメモがあるんですけど、
おそれ
すこれを全部読むとねちょっとあの2時間では終わらないと思うんで。
よう調べたな、
はい、あのまあ、どういう施設かというとですね、名前がちゃんと、ありましてですね、鈴吉
大明神、
大明神、
はい、
っていう名前の、はいはい、なんか神さんがいる、
うん、
まあ、ポケットスポットっていうか小さいスポットなんですけど
しかも鳥居の上にね大井のね
そう
がついてるんですよ。これは珍しかったです ね、
そ、
ですね、は
い、そんなになんか、
うん、
ね、大きいスペースじゃないんですけど、綺麗な、まあ、屋根の下にですね、
そう
まあ、東屋風の屋根の下に、
うん、多いですよ、
3基の真っ赤な鳥居が重なって、
うん、僕行った時は3基だったけど今は増えてるかもしれませんけ
ど、ね、はい、今も3基ですね。
今も3基でしたか、
はい、ストリートビューによると3基です。
ちょっと伏見稲荷の鳥居のような感じの鳥居ですね。
でその奥に小さな社があって、うん、でこの社の中にはね、
ああ、
まあ、僕は直接は調べてないですけど、あのネットで見る限り白い狐がいまして、
そうか、
はい、であのこの社の中にね、なんかあの社の上に新聞が貼ってあるらしいんですよ。
そうやったんですよ。
文雄君のメモにも新聞記事が正面に貼っていると書いてるんですが、まあ残念ながらその新聞記事のもちろんその小さい記事でしたし、あの内容は分からなかったんですが、それをねなんとインターネットにね
あの
ちゃんと載せてくれてる人がいてね、ライブドアブログ、
すごい人がおられますね。
たぬき旅記録っていう、なんかたぬきをこう特集されてる方なんですかね。
面白いですね。
その方がですね、
同志やね、
はい、新聞記事の内容を書いてくれてまして、
ありがとうございます。
でちょっとそれをね、
うん、
まあ、簡単に紹介します、
はい。
この神様に逆らうと立ちどころ罰が当たると地域の人たちから信仰を受けている向こう町神上の、これ なんて読むんやったかな、これ、これ字がねごめんなさい読めない字が、あ、水戸海地かな、かな、水戸海地の、かな、ちょっと読み方間違ったらごめんなさい、道端にある大明神さん、
はいはい、
祠の周囲に大きなマイホームを建ててもらっている、これあの当時の京都新聞の多分これ記事やと、
京都新聞
だから当時の、ね、2000… いつやこれいつの記事やごめん分かんないです、
うん、
まあ、そういう写真、そういう
僕の撮った時あったわけ
です
か、
ね、多分同じやつですね。でねこれ何やというとですね、うん、不動貸原、
うん、
固い原と書いて、あの樫の木の樫に原で、高槻線の向こう町の五つ寺の交差点を、
うん、
これ僕ら今から行くとこですね、
五差路、
五差路これから出てくるんですけど、その交差点を旧街道沿いに南へ行った道の傍らに鎮座、鈴吉大明神と呼ばれ、
うん、
伏見稲荷大社の分身とか言われてると、ま
あ、とかね、僕もその鳥見た時、うん、お稲荷さんの鳥やなと思ったんですけども、
そうですね、
でね、僕も詳しく調べなかったですけど、
そうで、この、祠というかこの立派なこの屋根のあるこのエリアなんですけど、これのね、なんでこれができたかっていうのも書いてましたね、
すごい、
昔は今より少し南の場所の田畑のそばにあったが、多分僕らが今まで歩いてきたところのどっかにあったんですけど、住宅開発で現在地のやや東に移転、
まず移転した、はい、
そして、さらに、大正14年って書いてますけど、はい、現在地に落ち着いたと書いてますね、はいはい、付近一帯の島坂町、
はい、
さっきの紀の連駅が通った時代にも、
町内会長さんの名前が分かってるとかね、
はい、島坂町の守り神で、島坂町子ども会などが建てた大中小3つの赤い鳥居、
ああこれや、
はい、これ子ども会が建てたんですね、まあ、子ども会っつっても大人がやってるんですけど、
まあまあなどと書いてましたね、
そうですね、木星って書いてますね、
そうでしょう、
この鳥居の奥に祠に収まった神様が安置されている、はいはい、商売繁盛、
うん、
家内安全、
はい、
無病息災、
はいはい、
果ては交通安全、
はい、
合格祈願、恋の実りまでのご利益がある、
結構いろんなことやっていただけるという、
ね、春夏2回のささやかな子供祭りのほか、そっと手を合わせる人も多いが、
あそうですか、
雨の日のためにと、
うん、
この新聞記事は書いてる現在ですね、
錠
剤などで大明神さんのお家を建てている
これやね、大井のことですね、
そうですね、間口約 3.6 メートル、
あそんなもんでしょう、
奥行き約4メートルのに木の柱を建て、
はい、
当時はビニールで屋根や散歩を囲んでいた、それが今や立派な瓦屋根ができてますね、
はい、
でここから面白いですね、うん、物語があるみたいで、これなんかいくつかこう説があるんですが、うん、まあ、この新聞に書いてる説ですね、近くに住む古老の話では、だいたいこれじいさん出てくるんですけど、じ、はい、さんばあさん出てくるんですけど、最初に大明神を移転するとき、だから南側にあったときですね、そこから今現在地の東側に移転したときですね、
宅地開発でね、
そうですね、
こっちも来はったわけですからね、
そうそう、
は
い、町内の奉仕でやったが、そのうちの一人が、神さんなんて本当かいな、神さんのご利益が本当にあるんならこれだけ悪口言う俺に罰当たらな、嘘や、これは狐か狸やと罵ったところ、帰宅してみると、
はい、
ここからがちょっと不思議なんですけど、その人の奥さんがひどい腹痛にうなされていた、これなんで本人じゃないんかなっていう、
ね、それちょっと本人にやってほしかったね、
本人ですよ、なんで
奥さんに、
いやダメですよ、医者を呼び、
はい、
呼びに行く途中、
はい、
その人の周囲だけ豪雨が降っていて前へ進めないほどだったという、
はあ、
ということです。
これはちょっとただごとやないですね、はい、ああそう
ですね、もう一個の別の 説、別の人が書いてたんかな、これ、
は
あ
はあ、
明治時代初頭にある農家で、
はい、
知らぬ間に板の間に生卵が置かれていました。ゆで卵だったらいいのにと言うとゆで卵になりました。ある日突然腹痛になり、医者を呼びに行こうとすると、その家の周りだけ豪雨になったそうです。ちょっと微妙に違うでしょ、さっきの物語と、
しかし似てるとこもあるね、
はい、連日奇怪な出来事が起こるので祈祷してもらうと、タヌキの鈴吉の仕業だったというお話です。
鈴吉ってタヌキさんの名前ですか。
まあ そういうこの季節だとね、
タヌキさんの
たたりを抑えるために祀るようになったと言われている。
そうですか、
ということです。
まあネットもいろんなことが載ってるんですな。
そうですね、
まあ、ネットっちもすごいもんやね、はい、
ありがたいです、
ありがたい
で、ちょっとここで皆さんね、まあ、熱心な JOBBB リスナーさんやったら、ああそういやタヌキあっこも出たなって今思い出した方、
はい、
まあ、文雄君は思い出してないと思いますけど、なんとなく、うん、なんとなくあるでしょ、
うん、ある
あのね、うん、神戸です。
ああそうそう、神戸の
神戸市中央区、
あ中央区やったか、
はい、ここの時はまだね多分、山陽道ボラボラって言ってた時だと思うんですけど、
西宮まで行っちゃうね、
そうです
山陽道って呼んでましたからね、
はい、神戸市中央区にある大安手市場っていうですね、非常にあの古くて歴史のある市場が南北に走ってる市場なんですけど、この市場にですね、ロダンのタヌキの物語っていうのがあったんですよね、覚えてます？
いやーちょっとはっきりします。
あの尼崎から、
はい、
あの尼崎ですごいあの島民というか人を笑わせてたタヌキが、このあの神戸のこの辺りになんか有名な講談師かなんかがおるって言って、じゃあそいつとちょっと戦いに勝負行こう言うて、で船乗って 確か最初は明石かどっかに着いたんですけど、そこからまあなんとかしてこの神戸までやってきて、
そんな長い話がありましたか。
でその講談師かなんかと対決したけど、まあ結局負けて、
いや気の毒に、
けどその人のなんか弟子になったんですよね、このタヌキが。で後々すごいなんか重いになったっていう、それがロダンの、ロダンのタヌキで、しかもちなみにこのロダンは、うん、ロの男子っていう物語のから取った、だからあのロダンとは、そう考える人とは関係ないです。
あ、まあ、関係なかったよかったね、
はい、
ちょっと陰気やもんね、ロダン。
そうですね、あ、まあ、そんな神戸の大安邸のロダンのタヌキと、あとこれ京都府の向こう市の、
ね、鈴吉、
はい、タヌキの鈴吉出てきましたね。
まあ、淡路島だけじゃない、いろんなところにいろんなことやって
ると思うんですよね、
まあ、徳島は主にタヌキの本場やけどね。
ああ、そうなんですか、うん、あ、まあまあそんな、鈴吉大明神がありました。
わ、
はい、
かりました、
はい、
京都新聞の記事もあって。
そうですね、
しかもそれ僕が写しとかんでもちゃんと
誰
か
が、ね、そうです、そうです、
ね、写しといてくれはったという、まあ、ありがたい世の中になってきました。
はい、はい、それではさらに北の方に、はい、ちょっと、まあ、さっき言いましたけどちょっと上り坂になってるんですけど、はいはい、
軽く上り坂ね、
はい、笹があったらしいですね。
あ、
棚田の笹って書いてあるね。これ棚田あったんですか、こんなとこに。
え、棚田、
棚田って書いてるのかな、これ。
あ、
棚畑の笹、
棚畑です、
棚畑ですね、
はい、
野口公務店、
はいはい、野口公務店、
はい、これね現存してますね。
おお、
すごいですね、
すごいな、
左手にありました、
ありがとうございます、
はい、
はい、
うん、でこの辺りですね、うんうん、右手にですね、うんうん、小さ な, なんか商店街がなんか昔あったらしいんですけど、はいはいはい、現在はですね4軒軒並みすべてシャッターを閉じておりまし た,
した、はい、
位置的に言うとね、すぐ東側に阪急の西向こう駅があるんですよね、
はいはいはいはい、
だから多分まあここのお客さん目当てにした、
うん、
まあちょっと小さな商店が多分あったんやと思うんですけど、
ガイドまで行かんでも、まあ、並びですね。
そうですね、はい、もう今はちょっとあんまり栄えてない感じはいたしました。
1999年でももうシャッターになってたと。
いや、1999年はね、行
きましたか、
とかその時の写真がないんで
分
かんないんですけど、まあ、2010年ぐらいの写真によると、うんうん、まあ、
営業は
ちょっと、いや営業してたとこもあるんですが、現在、はい、僕が言ってるのは現在なんですけど、現在は、まあ、ほぼ全てシャッター閉じておりました。ただ、はい、ね、野口公務店がやってたのはちょっと嬉しかったですね、はい、
良かったですね、
はい、
公務店強いね、この辺り
強いですね、はいはい、そしてですね、ちょっと行ったところ右手、
うん、
もうここら辺いろんなもんが出すぎてなかなか先進めないんですけど宝生山石灯寺、
そう、これすごい
が出てきました、はい、こちらですね、鎌倉時代末期、
そうです、
の、日蔵商人が開山した、
はい
はい、広い敷地のお寺でございまして、はいはい、鎌倉時代、ちなみに1185年から1333年、
はい、
ということです、
はいはい、
まあ、平安時代の次のまあ時代ですね、
うん、鎌倉でしたか、
鎌倉じゃなかったですかね、
室町と違った
か、いい国作ろう鎌倉幕府、泣くよ鶯平安京、そうですね、平安京があって、
うん、
で多分なんか南北朝とかあったかな、
南北朝があって、
で鎌倉、いや、で鎌倉ですね、で鎌倉の次に多分室町ですね。
ああ、そうですか、ちょっと僕記憶
間違えた、あ、ごめんなさい、間違えてた、ごめんなさい、
そうです、
はい、はい、でちなみにこのですね、石灯寺のすぐ東隣には、うん、向こう市立勝山中学校というですね、大きな中学校、
ね、
これ多分昔は石灯寺の敷地やったんちゃうかなとかっていうようなね、
あ、まあそうかもしれ
ません、ね、はい、まあ、僕のそう勝手な想像なんですけど、
可能性あります、
はい、でね、ちょっとさっき向こう市は面白い、地名がたくさんあるって言ったんですけど、すこの石灯寺があるですね、うん、所在地がですね、
はい、
京都府、京都市、京都府向こう市、
はい、
鳥の冠の井戸の町、
はい、
山端、
そう、
まあ、山端は別にですけど、
住所ですね、
はい、これね、鳥の冠の井戸、井戸の井、
はい、
これ何て読むか分かりますか、
僕は知ってます、
これね、日本の南海地名、明石にね、
うん、
カニヶ崎ってとこあったじゃないですか。わさかって書いてね、あの山、あの大和っていうか 和食の和に坂と書いてカニヶ崎っていうとこがあったんですけど、まあそこと多分双璧をなす、
これも日本二大
南海地名の一つかなと、
ね、いや俺の近くにも難しくあると一層もあるかも分かりません
。そういう方はね、あの、ちょっとお便りください。
そうです、ね、
はい、これなんて読むか、はい、リスナーさんも文雄、まあ、文雄君知ってんのか。
知ってます。
これね、カイデと読みます。
そう、
カイデです。鳥の冠の、うん、井戸の井、
うん、はい、
カイデ。
どうしてこうなんだ
ろうね、はい、でね、あの、はい、カイデの話は俺どっかに多分、うん、
あ、調べた、
調べましたね。
ご苦労さんでした。
あのね、うん、要はね、
うん、
この辺りカエデが有名なんですよ。
ああ、例のあのカナダのカエデ。
カエデですね。あの、あれじゃ、あれじゃないですよ。あの、うん、何でしたっけ、あの秋に紅葉するやつ。
うん、
何でしたっけ、モミジ。
モミジ。
まあモミジ、モミジもあれカエデ科の一種らしいんですけど、モミジではなくてカエデがこの辺り有名で、
それから来てる。
でカエデってあれ、
ああ分かった。
5つぐらいこう出っ張りがあるんですよね。
そうですね。分かりました。
で、あの出っ張りって、まあ、いろんなものに例えられるらしいんですよね、
うんうん、
でそのうちの一つが、
はい、
鳥の鶏の頭のトサカやったらしいんですよ。
そうそう、似てますわ。
で、
うん、
要はカエデ蝶というのが、
うんうん、
そのカエデを鳥の冠にしたんですよ。でこのイイが何やったかな、イイがね、
うん、
確かこの辺りね、あ、そう、ごめんなさい、楓だけじゃなくて、うん、井戸も多かったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
だから楓と井戸の多い場所っていうことで、うん、で本当は多分楓井町にしたかったんでしょうが、うん、
はいはい、
まあ当時の町名つけた人が相当変人やったんでしょうね。
でしょうね。
その楓をまず鳥の冠っていう字に変えて、うん、
当てて
でさらに言うと、うん、その後に井戸の言いつけたんですが、はいはい、カエデイチョウじゃなくて、
うんうん、
カエデの A の部分を井戸の井に交換して、うん、
はい、
カイデチョウにしたっていうような、はいはい、物語が確かあったと思います、うん、ただ一筋縄ではいかない、さすが紀貫之と思うんですけど、
うん
うん、実はね、もともとはあの鳥のトサカ、鶏のトサカじゃなくて、うん、カエルの手やったんですよ、
ね、なるほど。
実は
なるほど、
確かにカエルの手の方が、
あ、なるほど、
カエデの葉っぱには似てると思いますよね。
まあ、それはまあ主観や思うけど、まあまあわかる、は
い、
う
ん、だからもっと古い地名は、
うん、
鳥の冠の井戸じゃなくて、
うん、
カエルの手の井戸、
まあカエルは井戸に多いからな。
そう、カエルの手の井戸で、うん、昔はね、カヘルで、カエルで、
うん、
と表現されてたと。そうです。
まあ、カエルよりも鶏の方がええわな。
そうですね、
格上はね。
そうですね。でさらに読みもちょっと文字を入れ替えてるという、非常に難読地名の一つです。
難読というのか、
なんかあのへりくつも甚だしいなと思いましたけどね。
まあしかしお付けになった方は確たる信念を持ってつけはったんでしょう。
そうです
ね、未だに続いてますからね、これ郵便局もこれで言ってるんでしょう、多分。
多分ね、はい。でこの辺りの、あの有名な、まあ、風習というか、
はいはい、
文化があるらしくて、
はいはいはい、
海で大木踊り、
ああそれそれ、ね、駅前に像がありましたわ。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、はい、
でねこれね、僕調べたら、
はい、
あのね、大木踊りの、ね、動画出てきたんですよ。
あ、出てきてました。
これ音小さいから聞こえないかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと今再生しますね。
はいはい、うん、
これです。
そう、
あ、全然聞こえてないよ多分。ちょっと、ちょっと今レコーダー近づけたんですけど、はい、音が異様に小さいんで、
はい、
今動画で見てます、
ね、
はい、これあのネットから拾ってきた動画です。海、で大木踊り、
なるほど、
こんなんだよという。
これもまたいろいろ物語があるんですよ、深いよ。これに
あるみたいですね。あのちょっとあのテレこの動画のまとめました。 現在向こう市海出町の関東寺で、まあ、僕らが今前にいるお寺ですね、毎年5月3日の花祭り、これ確かあのなんかの宗教の方の誕生日なんですよ。
ああそうです、
あのなんで法年、
日蓮宗、
日蓮の誕生日ですね、確か5月3日の花祭りに奉納される踊り、鎌倉時代の末頃、
はい、
日蔵上人、これ日蔵上人っていうのはこの、
はい、
あの関東寺建てた方なんですけど、
ま
あ、
日蓮さんの系統の人ですよ ね、まあ、そうですね、
日蓮の孫弟子にあたる、
はいはいはい、
保家宗の開祖日蓮の孫弟子にあたる、
はい、
日蔵上人が京都に布教を始められ、
お
でなんか京都ではね、お前ちょっと布教すんなって確か言われたんですよ。
まあ、京都はお寺いっぱいありますからね、新参者やはね、日蓮宗の。
で、当地で、当地ってこの向こう市のこの辺りですね、で布教された時、
はい、
村人が昼食、お昼ご飯を日蔵上人に差し上げるべく用意をしていたら、煙、炊飯の煙ですね、水煙っていうんかな、これ炊飯した時の煙が南明法蓮華経のお題目を描き出したそうです。
あ、まあ、そういえばあの南明法蓮華経ってひげ文字みたいにじゃあと煙みたいになってますね、
うん、そうそう、法華経っていうのはようね、
はい、
あの山陽道とかにもありましたけど、
ありました、ありました
、大体水難事故とか起きたところに立ってるんですけど ね、
はい、
この出来事を見た村人一度は大いに驚き、法華経の尊さを知るとともに深くこれに帰依し歓喜舞踊したのが始まりとされています。
今の青いねブルーの着物着てね、
うん、
で旅人のかぶるような傘を持って踊ってありましたね、うん、
京都府無形民俗文化財に指定されている海出題目踊り。
そうですか、
はい、
なんか単純な踊りやけどなかなか味のある踊りですね。
そうですね、
あのまたこのセンスが面白いですね、赤とな んか金色のようなセンス違いましたかね、ちょっと動画あんまり鮮明、
そうですね、これね、なんかすごいやっぱり昔の動画なんで、うん、ザラザラ
撮っとかありましたね
ですね、ちなみにですね、この題目踊りっていうのは、
うん、
京都市のですね、左京区の松ヶ崎と修学院にもあるそうです。う、まあ、これと同じもんじゃないと思いますけど、
似てます。
あ、似てますか。
似てます。
あ、
やっぱりこのなんちゅうか、あの日蓮宗のやっぱ感じでしょうね、
うん、
ずっと続いたものがあったんでしょう。
なるほど、ね、
大文字のあれがあるじゃないですか、
うんうんうん、
あの時でもこの、
うん、
この
日蓮宗のなんかこのなんか踊りす、だそれがね多分ね松ヶ崎のやつかなと思うんですけどね、うん、大文字のあのね、うん、日が灯る時にする踊りが多分それだと思うんですけど、
その日自身もそれに似たようなというか、
あ、
ね、五山の起こり行きの一つが、うん、これに依頼してるというか、そんな話をどっかで聞いたことありますけど、はい、まあ、調べてませんので真偽は分かりません。
そうですね、
はい、
まあ、はい、まあそんな関東寺、
不住不正派の話とか深いですね。
関東寺はね、こんなんですよ、はい、これ長いっしょ。
いやいや、ちょっとも
う、あ、ちょっと簡単に言いましょうか。ほんま簡単に言いますね、
うんうん、
1310年、うん、3月8日、
はい、
これは旧暦か陰暦かわからないですが、
まあまあ旧暦でしょう、
はい、改ざんした、
う
ん、
はい、
日蔵上人が現在の場所に題目石塔を建立し、
はい、
文明年中っていうのがあるんですけど、うん、まああのね、1469年から87年ですね、
はい、
この石塔の傍らに本堂を建立して寺院としたのが始まりと伝えられていると。
宝生山とかいうらしいですね。
宝生山かな、宝
生山と呼ぶのかな、
落星龍華、
うん、宝生
山、そうそ
そう、そ そう、僕もノートに書いてますわ、それ
石灯寺、
はい、
っていうことですね、はい、石の塔でもあるんですかね、
うん、なんか五人の塔があったんちゃいますか。
ああ、うん、なるほどね、まあ、ちょっと中入ってないと分かんないですけど、
は
い、
僕もちょっと記憶ぼんやりしてます。
はい、はい、じゃあそんな石灯寺からさらに、
はい、ちょっと離れましょう。
そうですね、
はい、
北上したいと思います、
はい、
バーバパリっていうのがあったそうです。
いわゆる美容院ですね。
そうですね、はい、これはちょっと僕は見つけられなかった
です
。
見つけられなかった。そうですか、
はい、はい、向こう市海出町の、
はい、
あ、 こんなアザメがあるんですね、はい、カエデバタ、これはあの奇変のカエデなんですよ。あ、
そうですか。やや
それに畑、
なるほどなるほどなるほど、まあ、この辺考えながら歩かんと分かりませんね。はい、
はい、うん、左手に、
はい、
当時もあった家具屋が現存してました。
あ、家具屋さんね、
三宅家具製造店、
はい、
京都オーダー家具専門店、
すごいですね、
はい、これちゃんと
やってはんじゃん、
ね、でここのね三宅家具製造店の、
はい、
屋根の玄関、
そうおった、
手前の庇の上にね、
上に
これなんて読むの、正気って読むんですか、正気様、
はい、
魔除け、厄除け、学上、はいはい、学業成就の、
はいはい、
神さんがいらっしゃいました。
京都市内のうちに結構これ建ててる人多いですよ。
あ、
正気さんはね。
そうなんですか、はい、うん、なるほどね、
うん、
はい、でですね、天野という、なんか何やろこれ、これ現存してましたね、これ何やろ、天野、天野さん人の名前ですね、
そうそうです、
あのお家ですね、
あの前にあの、はい、あれ飾っていたところですわ、
うん、
七夕さんを、
そうそう、あのこれ現存しました、
あの立派な勝者なお家でね、
そうですね、
うん、
なんかちょっと今風の家でした
ね、もう新築でしたね、僕いた
ところね、ああ、はい、そうですね、はい、はい、そしてですね、落成病院、はい、
落成
落成、いや、じゃあ振り仮名打ってないんで読みようがないんですよ、うん、ですね、どっち、これちなみにどっちとも言えますかね、皆さん、
まあね、
どっちが正しいとかないですからね、うん、これね、これは多分あ、これね、落成委員はね今亡くなってましただ
しね、そんな、
ちょっとそんな、はい、2024年に一戸建てがいっぱい建つ団地になっておりました。
戸建て団地に変わった、
まあ、大きい病院なんで、
巨大な
病院って亡くなるとね、そこにまたいい家がいっぱい建つんですよ ね、
すね、
はい、小林総商品店、
あ、ここすごかったよ、
はい、
これあまりにも面白さに僕写真を
撮ってました、ね、
2枚ぐらい撮ってましたかね、はい、もう
とにかくあの店の前の何ですか、
うん、
あのこの物の置き方がすごくて、はい、
そうですね、
でこれ僕もあんまりこの言葉聞いたことなかったんですけど、
はいはい、
総商品店っていう、
化粧品の商という字に、
はい、
品目はね、何々の品という字で書く、
あ、いやいやいや、総は装備の総ですね、
装備の
装で化粧品の商、
はい、
でこれ何や言うと化粧品も扱ってるし、はい、なんか家庭で使うなんか洗剤とかバケツとか、
はいはい、
そんなんも置いてる、まあ、今で言うとホームセンター
と
ドラッグストア、
のかな、
ドラッグストアかな、
かもわからんね、
はい、
ピアス化粧品っていうのが主に化粧品は扱ってはったみたいな看板が立てた覚えてますけど、
なるほどね、
それとカバンとかね、
はい、
傘とかね、 あるいは間もなく地蔵盆が始まるから地蔵盆の提灯とか、
はいはいはい、
すだれとかねなんかちょっとこうもう家庭生活にいるようないろんな品物と同時に化粧品もあったという、
まあ、けどなんか乱雑に並んでるようで、
いやいや、
ものすごくこう綺麗にこう整理、傘もあるし、
そうそう、
ハンドバッグとかも売ってますね、
そうですよ、そうですよ、
ダイオキシンが、
はい、
なんか発生しない、
はい、
なんやろこれ、あれかな、あの、
うん、
サランラップ、ダイオキシンが発生せず無添加で安心なラップ1個100円、
あ、なるほど、
安いな、時代感じるな、
まあ、そのダイオキシン中のも時代感じます
ね、感じますね、
なるほど、
はい、ちなみにこの小林総商品店さんは、
はい、
建物はありました、
お、あ、なちょっと中は詰まってなかったですか、
もう多分やってないですね、
あら、これ名店やったと思いますよ、
2019年頃まではやってたっぽいんですよ、
はい、向こう市の商店会ですよね、
向こう市商店会、
そう、
そうです、
小林総商品店、
そう、
言いにくいちゃうと思う、
はい、2019年頃まではストリートビューによるとやってたそうです。
あ、そうですか、
やっぱりコロナでかなっていう、だいたいコロナ後ぐらいになくなってる店が今でも多かったんで、
う
ん、やっぱり何かあったんやろなっていう、
まあ、それと近くに大きなね、
うん、
まあ、こういうもんを扱っているので大手資本が出たりすると良いですよね、
ですね、
うん、いい店やったんですけどね、
そうですね、
はい、
はいはい、でここで、
はい、
変形御茶楼
出てきた、
うん、ですね、
はい、
あの五つ字、
そう、
さっきちょっとなんかあのタヌキの話
も
出てきましたけど、多分この五つ字が楓に似てるからここが楓町になったみたいな 説も確かあったはずなんですよね。これ上から見たらなんかちょっと
まあまあまあそうですね、
人の手を、うん、人の手のひらパーしたみたいな感じにも見えるんですけど、
まあまあ、見ようと思ったら見えますね、
はい、これ事故多いやろなっていう、上から俯瞰すると、
どうなるんやろね、信号なんかこれ。
いやもう信号下降りたら分かりますよ、
なんか豊中の駅前みたいなややこしいね、
あれよりややこしいです
、
あれよりややこしいです、
そうですか、はい、いやこれ人手みたいな感じやね、上から見ると。
でこっからですね、交差点の北側に、うん、まあ、僕らが進む方向なんですけど、向こう市商店街のですね、はい、アーチが出てきます、
はい、アストロでしたかね、
そうアストロ商店街でね、はい、あの僕ら長岡京を通ってきた時も、コータリ商店街っていうのがありまして、はい、
神の足、
はい、あそこもですね、はい、出入り口にちゃんとしたアーチが今でもあるんで、なくなったやったかな、今なくなったやったかな、うん、でね、このね向こう市商店街もですね、はい、このアーチ実はもうなくなっております。僕らが今いる商店街の南側も、うん、今から行く商店街の北端もですね、うん、2つとも2019年から2020年の間にアーチ看板は姿を消しました、はい、だからやっぱりさっきの小林焼燥品店も2019年頃までやってたんで、やっぱりこのねコロナ禍の中で、まあ、維持もできんようになったし、まあ、ここでちょっと変化の時かなということで、おそらく向こう市商店街のアーチ看板はなくなりました。これすごい立派な看板やって、僕もあの会った頃に何回かここら辺あの通ってるんですけ ど確かに立派な看板あったなと思いましたけど、
なんかそれと竹の、
うん、
なんか確保したスズランとこもありましたね。
そうですね、あれも今なくなってるんちゃうかな。
そうやろか、あれ撤去するも大変なもんけどね。
スズラン島じゃなくてあの柱ですよね、柱、おそらくあの、
う
ん、緑色の
六章みたいな
電柱みたいな、 あれもなくなりました。 あれもね同時にどうもこの看板アーチ看板と同時になくなったみたいで、結構大きな工事あったみたいですけどね。その工事中の映像もねストリートビューで出てたんですけど、
そうですか、
はい、結構大きな工事あったんですね。なんで、まあ、向こう市商店街 あのもう本当象徴やった看板、
はい、
アーチ看板もなくなりました。はい、でさっき言いましたアストロ通りというですね、はい、うん、通りになりまして、はい、15時24分ですね、
はい、
向こう市商店街、まあ、別名アストロ通りという名前になっております。これなんでアストロかっていうのは、うん、まあ、この後出てくるんですけど、はい、向こう神社っていう神社が今からずっと北に行ったところですね、
はい、
の商店街から結構離れてるんですよ、うん、西へ400メーターぐらい行ったところに、うんうん、あの神社があるんですけど、 その向こう神社の境内に、
うん、
天文館があるんですよ
ね、
これなんでか分かんないんですけど、
うん、僕も不思議な感じがしましたね、
はい、
うん、
で多分宇宙を意味するアストロっていう、とこからこの向こう市商店街のあたりをアストロ通りって呼ぶようになったんかなと、うんうんうん、ただこれどこにもね由来書いてなかったんで、僕は見つけられなかったんで、はい、ずっとねこれ疑問やったんですよ実は、なんでここアストロなんかなと、うん、なんか鉄アートでも関係してたんかなとか。
あ、なるほど、
全然そうじゃなかったです ね、
まあ、いわゆる神社の中の天文館という、
は
い、
多分
その天文館自身を見なかったんでね、僕もね
400メーター離れてるからね、
行かなかったですね、
さすがにちょっと行けなかったですね、はい、
なんかそれと野村さんち酒屋さんがあったり、
お、
あるいはまたクリーニング屋さんの月山さんというのがあったりしたんですけども、
これね、
はい、
月山さんはねさっきの五辻、は
い、
五砂路ですね、
そうそうそう、
五辻交差点のですね、はい、北西の角に、
はい、
利用月山、
うん、
あったん、利用でした、クリーニングか、
いや利用、利用もあったと思います。
利用とねクリーニング両方あったんですけど、
はいはいはい、
現在はね利用はどうもやってないみたいで、クリーニングはやってるみたいです。
そうですか、まあ、残ってました
ここですね、
はい、そうです、
これ、
はい、
まあ、これもそれ26年、
ね、1999年ですからね、そうですね、
少なくとも26年間やってはる
って
こと
ですね、ずっとそのもうやってはやり続けていただいてるということですよね、うん、
はい、そのですね、はい、クリーニング月山の、
はい、
東隣、僕らが、はい、あ北隣ですね、JR 京都中央向こう支店っていうのがあったみたいなんですが、今でもね あるんですよ、その施設は。ただ名前がちょっと変わってまして、JR 京都中央までは一緒なんですけど、その後のね、向こう支店っていうのが名前変わってて、西南部経済センターっていう名前に変わってました。
余計難しいんですかね、
はい、ちょっと意味がちょっとよく分かんないですけど、2020年頃にどうも名前変わったみたいな感じですね。はい、
今里屋さん家もあったんですけど、それ出てなかったですか。
ね、今里屋さんは、はい、
アストロ通りで、
あ、それね、もうちょっと
向こうで
行ったらありますんで、
あ、いや、
もうちょっと待ってくださいね。はい、はい、泉タバコ店、
はいはいはいはい、
左手のタバコ店は、はいはい、現在新築の家に、
お、住宅にな
っておりました。
だ
いたい2009年から14年の間でどうも閉業して、でそこから更地になって、
なるほど、
で現在の家屋になったってことですね。
はい、
ね、で、ずっとアストロ通り北上します。あ、ここですね、お蕎麦の、
そう、
お蕎麦どころ今里屋、
うん、
これね、看板だけが残ってましたね。
あ、そうでした
か。当時は多分お店もあったんやと思うんですけど、
あったと思います。
蕎麦屋さんって書いてますから、
はいはいはい、
今はね、左手の店なんですけど、
はいはい、
西側の店なんですけど、これ看板のみが残ってたと思いますね。
あ、そうですか、はい、まあまあ残っていればよしとせらしゃないですね。
そうですね、
はい
はい、でそのお蕎麦屋さんのすぐ北隣にですね、紅葉小学校、
あ、そうそう、
向こう市立の小学校が出てきまして、はいはい、ここの小学校の入り口がね、
はい、
ものすごく大きくて迫力があって、ちょっと古いんですよ。
古いです
か。コンクリートのごっつい柱が左右に立ってて、で今はもうないんですけど、
うんうん、
多分昔そのコンクリートの柱に巨大な門が多分、
はい、
設置されてたんやろうなっていうような。
なるほど、
はい、あの今はね、もうその巨大な、もうああいうの だんだんね、やっぱりメンテナンスも大変やし、
ね、
まあ、なくなる傾向にあるんですけど、こんな感じですね。
あ、はい、わかります、わかります。
あ、これだけの、あ、今でも門はごめんなさい、ありますね。
あ、大きなあります
ね。ありますね、はい、これがあのストリートビューの時開いてたんですね。
これ撤去するの金かかります
ね。そうですね、まあ、これ撤去する必要ないですよね、考えたら。小学校の入り口なんで、
ごつ名門校のね、はい、堂々たる風格のあるもんですよね。
向市の紅葉小学校でございます。
はいはい、
ます。そのすぐ隣にですね、
はい
はい、丸安という
丸安さん、はい、
あの小学校の多分制服とかを扱う、はいはい、あの
店
もう小学校のほんますぐ横、
もう付属みたいな感じですよね。
付属ですね。
付属と変な言い方、
はい、これも現存。
あ、よかった、
してました。
はい、丸安さん、お元気でやってください。
トンボはウルトラとか、
はいはい、
なんでしょうかね、これなんかそういう制服があったんかな。
あ、そうですね、
はい、まあ、指定、この辺りの学校の指定の制服を売ってるところでしたね。
はい、わかりました。
はい、でここでですね、
うんうんうん、
日蔵上人の
説
法岩っていうのが出てきました。
はいはいはいはい、先ほどの赤道寺の海山さんですよ ね、
は
ね、
はい、でこっから西にずっと行くと、
うん、
向こう神社があるんですけど、
はいはいはい、
その向こう神社までの、
うん、
まあ、参道がね、もうこれ、長いですよ。これアストロ通りからこんな長いんですよね。
はいはい、
どんだけ長いね、うなぎの寝床もほどがあるやろと思うんですけど、この参道の入り口に巨大鳥居があるんですけど、
はいはいはい、
その巨大鳥居のですね、
はいはい、
すぐ横に西国街道に面した形で、日蔵上人の、
はい、
これですよ、
はい、
説法岩と呼ばれるですね、岩が多分そんなに高くないんでしょうね。もう周りをですね、
はいはい、
石柱で囲われてるん で、
で、ね、
ストリートビューには、ね、岩がほとんど映ってないんでよく見えないんですが、
はいはい、まあこれに座って
座ったんかな、どっちなんやろ、
説法しはったんちゃうかと思ったんですが、
はい、これ年代は一応言っておきますね、
うん、
1307年頃、
うんうんうん、
この石の上で、
はいはい、
西国街道を行き交う人々に説法をした
、うん、あ、やっぱりそうか、
した
岩の上で説法ですね、
はい、京での日蓮宗の布教活動を禁止されたので、
はい、
まあここやったらええやろと、
うん、あね、
いうことで、
まあ、不自由不正派という
、そうそう、
日蓮宗の一派がね弾圧されましたからね。
そうなんですよ、 で、まあ、京都から逃げて、まあ、元京都の、長岡京のこの辺り、まあ、向こう、はいはい、今向こう市ですけど、はいはいはい、この辺りで、うん、日道上人が、まあ、
頑張ってはったんですね、
まあ、頑張ったと、まあ、皆さんをね、こう布教活動されてたっていう、あ、ちなみにね、この辺りの人々ってね、さっきちょっと話できなかったんですけど、あの海北家って言われてるらしくて、うん、はいはい、村人全員が法華経の信徒やったらしいです、
は
い
は
い、
京都が多いですよ、法華経、
あ、そうですか、法華
経、日蓮宗の家は、
あ、
は
い、みたいですね、はいはい、まあ、そんな、向こう神社の巨大鳥居なんかもこう見ながらですね、はい、まあ、多分ね、神社の方は多分文雄君は行ってないってことなんで、はいはい、ここはもうそのまままっすぐ、
すみません、
ね、行ったと思います。
もう玄関の
そうですね、もう立派な入り口だけ見ての
岩がすごかった、迫力ありました、
はい、でね、このね神社の、
はい、
正面にですね、はい、昔あの、うん、高橋写真展っていうのが
そう昔して
たそうなんですが、これですよ、高い写真展ですね、2019年から2020年の間に建物がなくなってですね、助産院になってました。
おっと、
結び助産院というおしゃれな3階建てのビルになってまして、珍しい
ですね、写真館が助産院になったんですね。
高い写真がちなみにですね、
はい、
あの在りの姿がストリートビューに映ってまして、向こう神社御指定
そうでしょう
って書いてました。ちょっとこれせっかくなんで
七五三とか、
これはちょっともう閉まってる時かな。
ああ、まあそうですね、
うん、これとか、あ、これ開いてますね、
開いてました、開いてました、よかったよかった、
はい、
おー、よかった。
向こう、これだから2009年のストリートビューですね。
はい、赤い、こう、なんちゅうんですか。
そう、日差しがあって。
日差しが出てましてね。
で、そこの日差しの正面に、向こう神社、ご指定、
はい。
で、ね、電話番号も書いて、はいはい、七五三とお宮参り、
ですね、
高橋写真展。
なんと。
これ今が、このおしゃれな3階建てのビルで、結び助産院になっております。
まあ、まあ両方とも子供さんが関係するね、
そうですね、
うん、店ですね、
はい、
まあ、まあそうでした、はい、わかりました、
はい、じゃあ西郷街道また北に行きます、
はい、行きましょう、
ババク、
はい、
と書いてますね、
はい、
馬でも飼ってたんでしょうかね、
はい、はい、ね、そうでしょうね、
はい、
まあ、神社やったら馬の競争もあったでしょうし、
うん、
そういう方がおられたんでしょう、うん、はい、
15時35分、
はい、
右へ寄り道、
はい
と書いてますね、
はい、
西国街道から東へ分岐する道の方に入りました、
うん、はい、
まあ、さっきのね、
うん、
さっきの写真展からちょっと北行ったところの多分ねこの辺りだと思うんですよ、
あ、その辺です
か、富永屋の後、はい、あ、違うな、多分これ助産院のすぐ横の道やったのかな、
あの道ですか、
はい、でなんでこれですね右に西国街道が右へ入ったかというとですね、
うん、
さっきから何回も名前出てきてるんですけど長岡京の跡がこの、東の方にあるんですよね、
あ、
大極殿公園というんですかね、
はいはいはい、
大極殿公園というんですかね、
それ写真撮りました、覚えてます、
はいはい、こっちの方に、一瞬行ってましたね、
やっぱこれ素通りは難しいです、
そうですね、
うん、
まあ、20分ぐらい短い時間なんですけど、
まあ、短くても一応ね、
はい、行ってますね、
はい
はい、でまあその道中のこともちょっと書いてますね、うん、小塚病院っていうんですかね、
はいはい、
小塚病院、
ああありました、
はいはい、これ今は建物のみでお医者さんやってない感じはしましたね、
わかりました、
はい、でその隣にはですね、うん、川村事務所というのがありましてね、
なんか会計関係の、
いや、ね、司法書士ですね、
司法書士だったか、
はい、司法書士川村事務所、これ今でもやってました、
すごい川村さん、
ね、川村さん信頼できるのかもしれないですね、
いや、そうでしょう、それは、
はい、
うわーすごいわ、
はい、で出てきましたのが、うん、ちょっと細かい道もとなんかね花安小児科っていうのがあったりとか、
はいはい、
まあ、これ今でも
おーやってますか、
やってました、
子供さんの病院ですね、
はい、
であ
とはねさっき言いましたあの鳥の冠の飯で貝で、
はい、
貝で墓地っていうのも出てきたりとか、
なるほど、はい、
これも今でもありました、
分かりました、
はい、で15時43分に、
はい、
長岡宮、
はい、
大極殿跡っていうのにやってきました、
はいはい
はい、 ちょっと簡単に言うと今から約1200年前、
はい、
784年から794年、
うん、
まあ、わずか10年ですが、うんうん、10年間奈良の平城京と、うん、京都の平安京の間に、うんうん、長岡京という都がありました、はいはい、
うん、
この公園は長岡京の中心部にあたり、
うん、
発掘調査で見つかった遺跡を保存していますと、
う
ん、
そう、
まあ、桓武天皇が奈良からまず京都の長岡京に都を持ってきて、
うんうん、
そしてまた同じく桓武天皇がその京都の長岡京から今度は隣の平安京まで、
はい、移った、
まあ、とあの移動させたという、はいはい、なんか そういうことらしいですね。
らしいです
ね、はいはい、まあ、そんな感じで、ね、学校では教わった気分、
あ、なんかこうね、なんか宗教のお寺さんばっかりが来て、
うん、
まあ、ちょっと嫌になって宗教を断つためにこっちに来たというようなことも聞いたような気がしますけど、
あ、なるほど、
ま
あ、
それはまあ僕の先生だけの話かもしれませんけど、うん、なるほどね、そんな話聞いたのを覚えてますね、
はい、まあ、あのね、さらっともう今日はやめますけど、ここ多分あのめちゃくちゃなんかおもろいとこなんで、うん、皆さんよかったら、まあ、ストリートビューで見るなりしてちょっと楽しんでほしいなと思います。です、ね、
はい、
はい、でまた、公園からですね、
はい、
U ターンしまして、
はい、
向こう神社前にまた戻ってきました、
はい、戻りました、
まあ、やっぱりさっきのあの写真屋さんのね、
うん、
今は助産師さんの前の、はいはい、あの東へ行く道をずっと行ったみたいですね、
は
い
はい、あの細い道を行ったんですね、
そうですね、はいはい、約20分が横道にそれておりました、
はいはい、何枚か写真を撮ってました、
写真撮ってましたっけ、
はい、撮ってました、僕 あの写真のネガチューンかスライドにある
これです、暗いな当時の写真は
そうやな、
ね、暗いというのはその光量が少ないということ
ね、やっぱり、うん、フィルムはそういうところあるんかも分かりません、
ね、
雰囲気は出ますけどね、
雰囲気は出るけど見にくい、とにかく、
うん、
あの雰囲気なんかどうでもいいから、やっぱ見にくさ大事見やすさ大事ですよね、あ、ほんまめっちゃ写真撮ってますね、うん、なるほどなるほど、ここでも写真終わってるんですかね、
終わってるんですよ、それでね、
なるほどね、もう
あと
大極殿でも終わったんですね、
そう、多分フィルムが切れて、
うんうん、
もうちょっとやめようってなったんですよ、
そうですね、当時デジカメじゃなかったですからね、
そうです、タコつくんですよね、
はい、で、はい、西国街道をまた北上いたします、
はい、
で出てきましたのが、さっきちょっと話ちょっと出ましたけど、旗子富永屋
あ
と日っていうのが出てきまして、
はい
はい、でこれね、
はい、
今はねシャーメゾン富永屋っていう、
お、富永屋やっぱり使
う、そう
伝統ですね、
あ、すごい、名前号は使ってるんですが、
すごいね、
ただ建物はねなんか閑静な、
あ、面白いね、
住宅みたいになってて、
あ、
でこれ見るとですね、
これは
1735年、
うん、
これ江戸時代ですね、
ああ
享保20年地区の歴史的建造物、もともとね、
はい、
豊臣秀吉や、
はい、
徳川慶喜が休憩し、
ああ、なるほど、
伊能忠敬が、
お、地図の、
はい、
伊能さん、
はい、宿泊した、
やった、
まあ、あの宿 やった、旗子宿ですね、
なんとこの辺やっぱりちょっとそういうような旗子が続くんですね、
うん、みたいですね、
うんうんうん、
で2021年1月に解体して、
はい、
まあ、今はなんか閑静な住宅になってるっていうことですね、
豪華な感じの家になってますね、
はい、
すごいこれは、
まあね、はい、どんな建物やったんかちょっと、
はい、
今では分からない、あ、そうか、一応分かるんか、2001年だから、
うんうん、
あ、そうか、ストリートビューじゃないですね、
うん、
これです、あ、ごめんなさい、2021年、
う
ん、これが元、
う
ん、
そう、
富永屋の姿です ね、
そうですね、
あ、立派な建物やったんですね、
あ、すごいですよ、商社っていうか、うん、洒落てね、
はい、
あ、面白い、屋根組が面白いですね、
これがこれになったんですからね、
あ、ですね、ちょっともう3分の1ぐらいになってしまいましたね、
そうです、ほとんど駐車場みたいな感じですけどね、
いいですね、
はいはい、じゃあ行きましょうか、
はい、行きましょう、
たけのこの里、
はい、
向こう市神崎屋、
はい、
出てきました、
出ました出ました、
はい、これね、あの左手にあるお店なんですけど、
はい、
現存しておりました、
はい、
なんかこの辺りのなんか有名なお店みたい で、
いいです、ね、
で当時文雄区の当時はあったかどうか知らないですけど、うんうん、このね神崎屋さんの西国街道を挟んで、
うん、
対面にですね、スーパー神崎屋っていうのも今ありましたね、
だから、
はい、スーパー神崎屋本店、
うーん、地域スーパーですね、
地域スーパーですね、
面白そうですね、
はい、でね、ここの、
うん、
神崎屋さんのところで、
うん、
この向こう市商店街のその、
うん、
まあ、多分北の端なのかな、
あ、ストロー 通りですか、
はい、アストロ通りと商店街がその本当に完全にイコールかどうかっていうのはちょっと僕分からないんですけど、それは分からないんで向こう市商店街って今言ってるんですが、その商店街の北の端にやってきまして、でここにも昔大きなアーチ看板があったんですが、これも2020年頃かな、撤去されまして、
一斉撤去だったんですね。
そうですね、まあ、あのやっぱりメンテナンスね、お金かかりますからね、
まあ、そうでしょうね、
ちゃんとあの安全も確保しないとダメやということで、まあもうこの際ということでもう撤去されたんやと思います、
ね、その気持ちもよく理解できます、
はいはい、でここを過ぎたすぐそこがですね、変則4サロに
これまたややこしいんです、
なっておりまして、
悪い意味じゃないん
です、そうそうそう、まあまあ防犯の意味もありましてね、はい、でこのね変則4サロの左手にですね、須田家住宅っていうですね、
これすごい有名なところですね、
らしいですね、もともとね、何やってた店やったかな、松葉屋っていう屋号を持ってる、幕末まで醤油製造販売を家業にされてた須田さんという方が、
はい、
まあ、住まわれてたそうで、今でも多分須田さんは住んでると思うんですけど、
まあ、醤油は作っておられないでしょうね。
そうですね、でね、ここ、まあ何、まあ、その醤油屋さんやってたっていうのもそうなんですけど、このね須田家住宅の建ってる場所がですね、西国街道とあとは愛宕道、
そうですね、
これね茂爪街道とも言うらしいんですけど、西国街道と愛宕道とあと丹波道がなんかここ分岐する場所らしくて、
ね、ちょっと追い分けみたいなとこでもあるんですよね、だから
追い分け、
あの3サロになってこの
とこ、あ、そうですよ、だから今言うたら4サロ、4サロ、まあ変則3サロ4サロどっちだろうな、どっちか分かんないですけど、なんかそういう場所らしくて、重要な場所ですよね、そうですそうです、道 の, あの分岐点なん で、ね、まあ、分岐点ってことは逆に言うと合流点でも、反対側から見ると、まあ、合流点になってるんですけど、す、ね、あのなんか古そうな、あの石のなんていうかこう、はい、あ古くはないか、え、あそうやね、そんな古くない、ね、平成9年かなんかに、あそうなんですよ、でここでね、その須田家住宅 の, あの角のところに、あの石柱というか石像み、道しるべみたいなのが あるんですよ、これね、
ちょこっとある
んです、はい、これ比較的新しいやつなんですけど、これ平成9年に建てられた、あの 石柱、石板、
ね、まあ、交通標識みたいな感じだね、
そう、
はい、
これを施工したのがですね、先ほど あの僕らが横通った安井木工務店、はい、
なるほど、
1600年代にできた
老舗ですよ、ね、
そう、あそこの工務店がこの石板を建てたということらしいです。
そうですか、
はい、
あ、
でここのですね、三砂楼から僕らは、北東の方に行きます、やば右ですね、はい、あの不動67号っていう今まで歩いてたとこはやや左の北の方に、
まあ二股に分かれるんです
ね。そうですね、その右手の方の狭い方の、まあ、西国街道に僕らは行きます、
はいはい、
16時4分ということで、三砂路の西国街道右手ですね、に行きます。ちょっとね、そうですね、ここで、あ、そうで、ここからですね、またあの歴史街道舗装になります。
お、
左右が石畳、中央がアスファルト舗装でございます、
はい
はい、でここのですね、あの分岐点に、もうこんなん誰も注目しないんですが
、
ドラッグストアが立ってまして、 その目の前にですね、こんな小さい石柱が
ございまして、これ、まあ、石柱を守るために、
はい、ガードレールみたいな
すごいね、 U 字型のガードレールがありますね、
は
い、
それは車も突っ込むやろなっていう構造的にね、
車も困りますよね、
はい、こんなんぶつかったら ね、もう廃車ですよね、
大変ですわ、
はい、でこの小さいですね、背の低い石柱、何かと言いますと、
はいはい、
向こう町道路元標、
これがそう、
道路元標で、以前ね、前回かな、
そうそう、
新小谷村の道路元標、元標、これ どっちで読んだらいいか分からないんですけど、原票か元票か、出てきたんですけど、この向こう町の道路元票、まあ、要は向こう町から何キロとか何メーターっていうのは全てここを基準にしますよっていうのが、まあ、元の標識と書いて元票とか元票とか言うんですけど、前回ボラボラしました新高谷村の道路元票と同じ時期に大正9年に1920年、
あ、その頃整備があったんですね。
ありましたね、道路ね、あの旧道路法っていうのが、まあ、できた時代で、
そうでしょう、全国的にあったんですね。
そうなんですよ、やっぱりその基準をしっかりしとかなあかんっていうのが、多分まあ当時の方の考えであったんでしょうね。はい、あの高谷の方も向こう町もその時期、はいはい、同時期に建てられた、
大事な、だからこれ石柱なんですよね。そういうことです、小さいけども、
そういうことですね。
あ、
はい、でここから先が野辺町っていう場所になるらしいです。
そうですか。
今まで僕らが歩いてきたのは、まあ、向こう町エリア、ここから野辺町、まあ、けど今ではもう向こう市の一つになってるんですけど、
まあ、向こう市の、まあ、郊外やったんですね。野辺の送りという
んですか、野原の農に、渡辺さんの辺とか言って、野辺の町、野辺町ですかね、
はいはい、
でここからですね、ちょっと今までずっとちょっと上り気味で、うん、で一旦平坦になってたんですけど、はいはい、ここからね下り、
あ、今度は下るんですか、
下りになりますね、下り坂に入ります。うん、はい、あのやっぱり登ったり下ったりということで、う
ん、
まあ、
緩い起伏ですよね。
そうですね、下ってるんでですね、電柱の注意看板がですね、自転車事故防止スピード落とせと書いてました。
自然にスピードが出て、
そうですね、はい、ちなみにあの車はですね、車はここ一方通行で、
一方通行でしたか。
僕ら今からこう、北の東、北東の方にずっと進むんですけど、車は逆に、南西の方にこう一方通行、
ね、
だから僕ら車と、まあ、言うたらこう、対面しながら行くんですけど、あの自転車は車ですけど、けど自転車はその逆走 OK ということなんで、やっぱりこう自転車スピードをこれ出せるとこなんですよ ね、 あの多分あのスピード出しとったら反対側から来た車とこうぶつかったりとか、まあ、するんやろうなっていう、ま
あ、あったんでしょう、そんなこと、
ね、おそらくね、事故多発エリアかなという感じはいたします。
可能性がありますね、
はい、そして左手に、文雄君のメモには3階住宅と書いてます、はい、これ多分今でもあるんかな、白い壁のお家がありましたんで、
はいはいはい、
なんかここら辺大体2階建て住宅が多いんですけど、はいはい、ここだけが3階やったから、多分あえてこう3階って書いたんかなと、
その通りです、
思います。覚えてます、
覚えてます、ぼんやり覚えてます
26年前、
いや本当頭ってこうね、
はい、
ボケますね、すけども、なんかちょこっとこ覚えてるんですよね。
あ、そうですか、うん、でここでね、右手にですね、はい、磯住米
国
店、
はい、米国店、お米屋さん、
はい、っていうのが出てきました。
お米屋さんに来てるでしょう今も。
これは当時は文雄君のメモには書いてないんですけど、うん、まあ雰囲気的に明らかに
昔から、
まあ99年はもちろんあったやろうなっていうところですね、こういう米屋さんなんですけど、
まあ、米屋さん大体メモするんですけどね、
はい、お得にたけのこ、
ああたけのこ売ってます
、朝堀産地直送、
あ、甘いな、
京都の米屋、
いや
京都の米屋さんね、なんか京都の米屋って好きなんですよ ね、うん、
ね、
よう書いてますね、
やっぱりちょっと誇り持ってあるんですよね、
そうでしょうね京都やぞっていう感じでね、
やっぱり京都ですよ、
はい、でここで出てきましたのが、
これややこしい、
このまあここの交差点も、これも五差路、
ね、これ人手ですね、
人手ですね、
人手タイプが多いんだこの辺は、
はい、4サロの交差で5サロか、
はいはい、
1、2、3、4、まあ5か4かどっちかやな、
うん、まあ、まあ数えようね、もうちょっとこっちまで入れたら6になりますからね、
そうですね、はい、この交差点の南西の角に、
はい、
常夜灯が立っておりました。やっぱり、まあ、そんなに古そうな常夜灯ではなかったですが、それでもやっぱりこういうとこって、まあ、実際に使われてなかったんかな、この常夜灯は。
どうでしょう、
古く見せかけて最近作った可能性もあるんですけど、除夜灯って難しいんですよ、あの最近作った除夜灯も結構あるんですよね、その歴史っぽいのをこう 演出するために。
なるほどね。
ここの交差上映とかどっちかわからないですね。はい、はい、でここをですねまっすぐ行きます。ま、はい、っすぐって言ってもちょっと北の東の方になるんですけど、
すね、歩道のマークがついてますもんね。道に歩道のマークというか白い線が引いてる、
ね、あこれにはあれですよ、あの、うん、横断歩道って言うんですね、こういうのはね、はい、
信号ありですこれね、
信号ありですね、はい、緑の電柱がここから出てきます。
来ましたか、
はい、はい、今でも全ての電柱がおそらく緑色ですね、はいはいはい、だいぶくすんではいますが、
まあまあね、塗ってから
やっぱ竹のイメージですかね、
竹でしょう、緑の、ね、ここはもうあくまで竹ですわ、この辺は。
はい、で軒の低い家が、はい、たくさん出てきまして、
街道筋の特徴ですよ ね、
そ う、 ですね、で
うなぎの寝床に軒低いんです、
はい、下り坂、まだ続いて
京都じゃないですか、
おります。でここからですね、下り勾配が、だんだんきつくなってきました。はい、まあ、何の理由かわからないですが、ま
あ、起伏で片付けなしゃあないね、
はい、で、はい、左手にはですね、はい、延命地蔵尊が、
はい、地蔵尊ね、
はい、出てきましたね、はい、佐藤会計事務所の建物の壁を利用した、はい、地蔵堂、
割とね地蔵が少なかったでしょ、
そう、少なかったです、
やっぱりこの日蓮宗のあれか分かりません、ね、力
か
分かりません
ね、かもしれないですね、うんうんうん、ここもね、あたの、あたご権現って書いててね、はいはいはい、町内安全の石柱もありました、
はいはい、
7体ぐらいお地蔵さんいたらしいですね、
なるほどなるほど、
メモによると、
あ、うん、あ僕そう書いてますか、
書いてますね、
あ、はいはい
はい、
まあ、一応数えたいと思います、
はい、選挙ポスターもいっぱいあったということです、
はい
はいはい、で右手に今度は天理教の、
はい、
あ、お得に文教会、
教会ですね、
これ今でもありました、
はい
はい、はい、今でも現存してました、うんうんうん、でね、その天理教の建物の、これは対面やから西側になるんかな、うんうんうんうん、ここでね、学校法人京都青山学園の京都西山高等学校、う
ん、ね、青山と西山がある、
はい、漢字一緒なんですけどね、
はいはい、
ちなみにこの西山高等学校は、再来年の11月、2027年11月で、
う
ん、なんと100周年と、
う
ん、いうことでございまして、当時はねバドミントン部がなんか、
優秀や
って、ね、強かったんかな、
垂れ幕がある、
ね、なんか書いてますね、うんうん、はい、バドミントン部ムーブ、はい、ムーブとか、はい、ムーブ出てくるって書いて、車のことかなこれ、ムーブっていうの
やろ
う、
ね、
ちょっとこのメモじゃ分かんないですね、
はいはい、
で校門で立ち止まって一礼しましょうとか、なんかそんなことも、
はい、
書いてたそうです。
わかりました、
はい、じゃあこの学校の目の前をさらに、
行きましょう、
北東の方に行きまして、
ずっと行きましょう、まっすぐです、
まっすぐ中村アトリエ、
はい、はいはい、あ、アトリエね、はい、
当時、右手の方にありまして、
今どうでした、
現在はねパーキングですね、
あ、パーキングになったんですか、
もう建物がね、
あら、
2015年から17年の間に駐車場に変わってました。で、アリシヒの姿を見るとですね、
はいはいはい、
こんなこと書いてましたね、児童画、
はい、
受験洋画、
はい、
デッサン、
あ、
大学受験コース、
あー、まあ、まあ塾やったんですね、はい、海外の方のね、
一般コースも
あ
ったって、
教えてくれは
る、だから自宅兼アトリエみたいな、
ね、そうですよね、
感じやったんですね、
ああ、そうやったよね、
はい、
まあ、京都らしい
雰囲気です
ね、
そうそうそうそう、
ね、予備校があるとかね、美術系の学校
に、はい、そうそうそう、はい、でまだ下り坂は続きます、
はい、
はい、
そうそう、
はい、ビルデラ、
はい、
龍泉寺、
あ、龍泉寺、
ちょっと新しめのお寺でしたね、
はい、
右手、
まあ、そうですね、
現存してました、
大阪なんかに多いですよね、
そうですね、
ビルに買い張るという、
そうそうそうそう、
はい、
左手に、利用モード
モード、はい、
というですね、まあ、はい、これ散髪屋さんですかね、
でしょう、
はい、これね、一応あるんですけど建物はありましたが、
あ、
なんか営業してる感じは
ちょっと薄かった
ですね、現在
ですか、
はい、でその利用モードの北隣に今度フロイデ、
はい、
フロイデ、東向こう、
うん、
あ、東 ついに東向こう
出ましたね。
西向こうから東向こう、
もうちょっと地域の雰囲気が、
そうですね、
まあ、名前がね、
要は阪急に両方ともの駅があるんで、多分こっちは東向こう駅の方が近いんでしょうね。エリア
がそうなったんでしょうね、
はい、フロイデ東向こう4階建てマンション、
はい、
で1階に、歯医者さん、
歯医者さん
内藤明歯科っていうのがあります。
どうでしたこれは。
これはね、うん、多分現存してます。
ああよかった、そう
ですか、はい、現存してます、はい、で歯科もありました。
ああよかった、
はい、でねちょっと調べてみました。
お
フロイデって何かなと。
お、
うん、まあまあ誰もわからんやろし俺もわからんし、
うんうん、
フロイデはですね、うん、ドイツ語で、
うん、
喜び楽しみ歓喜
なるほど
を意味する言葉。
ああそうですか、ドイツ語ですか。
まあここのマンションが、うん、そのドイツ語から取ったかどうかは定かではないですが、うんうんうん、フロイデで調べるとそういう意味が出てきました、
うん、
はい、これなんて書いてある、竹、
うん、
竹なんとか歩道始まると書いてますね、
うんうんうん、
なんか竹の街灯とかあったんかもしれないですね、
うん、あったんですよね、うん、あったんやと思いますわ、
はいはい、左手に延坂公園なんかが出てきました、
はい、
あ、
はいはいはい、
暗渠の小川の上を縦断と書いてますね。これ僕のメモですけど、
はいはい、僕のんじゃなかったですね、
はい、高健クリーニング、
あ、高健、はいはい、うん、
あこれね、
うん、
今は建物のみになってまして、
うん、
2019年20年の間に看板が撤去、
うんうん、
されました。やっぱりさっき の, あの総商品店もそうですけど、やっぱりね2019-20っていうのはねターニングポイントの一つなんですよね、
まあ、一つそれを覚えておいた方がいい
ですね。そうですね、最近の歴史としてはね、つつもなか、
はい、
水羊羹、
水羊羹、
くず桜、わらび餅の、
まあそうですね、
の影清さん、
はい、
鍵清さんか、
鍵でしょ、
オン貸しどころ、はい、鍵清、
はい、わかります、
はい、はい、これね、閉店してました。
そうでした。
あのちょっととある資料によると、
うん、
1975年にオープンしたお菓子屋さんで、
うん、
で1999年もやってたらしいんですけど、
はい、
まあ、僕がストリートビューで見る限りは、うん、2019年5月までは営業してたみたいですが、それ以降はちょっとわからないですね、
はい、そうですか、
はい、でここの名物が、
はい、
これつつもなかじゃなくて、
うん、
多分たけのこもなかかな、
たけのこもなかでした
か、うん、あのなんか書いてるな、多分僕が昔のストリートビューでまだ営業してる頃 の,、
うん、
あのお店の店先に書いてる文字に書いてたのはね、たけのこもなかと、
うん、
あとはわらび餅、かしわ餅、
うん、
でうぐいす餅、桜餅、草餅、花見団子、いちご大福、
俺の好きなものばっかり、
定休日が木曜日、
はい、
赤飯受注受けたまわりますって書いてましたね。
鍵
清、
ね、
さん今は多分やってはらないと思います。
京都のね和菓子の店ですわ、
うん、でね、
うーん、たまらんな、
ここが、次はちょっと待ってください、今どこまで行ってますこれ、
ちょっと
あもうそろそろゴールですよ皆さん、
もうちょいですよ、
あ、はい、よかった、いつ終わるんかなと思ったけど、
いやいや、
もうねそろそろ終わらんとダメですから、ね、
そうですね、はい、
ね、
これどうなってる、ぼちぼちです、はい、
ちょっと待ってくださいね、うん、これちょっとメモがね、まあまあ、ありすぎて、
いや僕のメモは分かりにくい
で、僕も歩いてない、
あ、
古新聞の赤トラックが走ってたらしいですね。
そうですか、
これ多分ね朝日商事のトラックやと思うんですけどね、京都僕のいた時もよう走ってたんですけど、なんか変な妙な音楽流して、
そうです、そうです、
ずっと女の人のね、なんか眠たくなるような声出して、ずっとあの
そうでした、
回収してますっていう
当時のね、はい、名物でした、ね、
今でもあるんかな朝日商事
ね、あのロバのパン屋と一緒ですよ、
あ、ロバのパン屋は僕知らないですね、
あ、僕の時代ですそれはね、
あ、そうですか、
うん、あ、いや、
でだんだんなんかね駅前の雰囲気が
濃くなってきたんです、
出てきまして、なんかね長谷川さんという、
うんうん、長谷川さん、
なんかお家があ
ったんですか、
あって多分かなりでっかい家あったみたいで、
ね、
なんか代官屋敷
あみたいと
書いてますね、
あ、なんか時代劇ですね、
そうですね、ちょっと長谷川さんどこにあるか分かんなかった、はいはい、多分この辺りの
その豪邸かもしれない、
ね、この豪邸ですね、ちなみにこの豪邸は
すごいねそれ、
長谷川さんかどうかはちょっと定かではないのは、 あのこの豪邸ね、あのストリートビューにするとね、全部モヤモヤなんですよ。
あんまりそうか。
これ全部モザイクというか、
あんまり 見て
見られたくないんですよ。これ
そうですか。
でこの家のせいで、ちょっと遠くからやったら見えるんですけど、近く寄ったらモヤモヤでしょ。でこの家のせいで、うん、この辺りのストリートビュー全滅なんですよ。要はこいつが
こいつで、
こいつ言ったらダメだ、こいつ、この家が移さんといてくれって言うから、
うん、まあ、そういうことはストリートビューは聞いてくれるわけですね。
そうそう、だから皆さんもね、ストリートビューに移されたくなかったら
言えばいいんです
ね。言った方がいいですよ。ほら遠くからでもモヤモヤでしょ。でこのパーキングですね、この亀のパーキング、これ京都に多いんですけど、
亀本当
やね、はい、京テクパーキングかな、安いパーキングでいいんですけど、ここのパーキングから先は、
はい、
そういう部分行けないんですよ、この家のせいで。
あ、そうですか。
ほら、
はい、
全然進まないでしょ。
すみませんね。
多分これが長谷川さんちゃうかなと。
なるほど。
何の家かは分からないです。
分からないですね、はい、ただまあ、あの非常に立派な家とか。
立派ですねこれは。
そんなんでないと僕書きませんからね。
これは
何の1ブロック全部長谷川さんじゃないですか。
すごいですね、うん、ちょっと、
まあ、間違ってたらごめんなさい。
向かいがね、セブンイレブン。
ああそうか。
向こう町梅の木店。
梅の木店ね。ああもう梅の木や。
梅の木です。
もう終わりや。
終わりです。
はいはい、
はい、というわけで、やってきました、向こう市寺戸町梅の木でございます、
はい、
でここすぐそこに阪急のあの、うん、東向こう駅ですかね、
はいはい、
があるんですが、まあ、多分文夫君たちここの駅から、うん、まあ、家に帰ったかなと、
はい、帰りました
思います、はい、で当時はね、
次の日に放送があります、
ね、そうですね、はい、だから7日に歩いて8日にオンエアしてるって、もうめちゃくちゃなあのスケジュールをやったんですけど、
ね、読み返してる暇もないですよね。
そうですね、
もう記憶だけで言ってました。
16時27分、うん、バンザーイって言ったらしいです。
いやいや、ありがとうございます。お疲れでした。
はい、競輪帰りの人が極めて多い。これ向こう町競輪場なんですよね。
そうです。
ただね、ちょっと僕調べたらですね、向こう町競輪場って、
うん、
ここから結構遠いんですよ。
遠い
ん
やけど、
さっきあの須岳住宅ってあったじゃないですか。あ、あの街道が分かれるところね、いろんな道に、なんかあそこの近くに向こう町競輪場あって、850メーターぐらい離れてるんですよね、
うんうんうんうん、やっぱりそこへ帰り寄るんです。寄らはったんですよ。
あ、なるほどね。
かなりの人でしたよ。
あ、そうですか、うんうん、なんかサインを求められる。
あ、それはね、ほかほか亭さん、
ほかほか亭でサインを求められた
んか。で、ね、そのほかほか亭、おもろいはね、
はい、
動いてますのはね、
はい、
ほかほか亭ができた頃に、
はい、
その本部取材行ったんですよ僕。
お
で本部の取材行って、その、
はい、
そこの人が、
はい、
ここで営業してたん
です。
もう奇遇っては奇遇でね。
あ、これから20年以上前も取材、
はい、
本部取材で出会った、は
い、そう、
やはり痩せ張りましたなって
僕は言われたんですよね。ああ
、文雄君が、
うん、当時80キロからぐらいありましたからね。
あ、
まあ、ちょっと痩せかけたというか、あ、
なるほど、
まあ、状態に戻りつつあった。
そのメモやったんですね、これ。
そう
何のことか。
それは分からんわな。
全く分からんかったけど、
うん、いや、こんなことがあんねん思ってね。その本部で取材した人が、
はい、
町へ出て実際にほかほかやってはったのに、偶然僕が入っていって、
なるほど、
あれと思って、向こうもあれっていう感じでね。
あ、
そういう何とも言えん不思議な縁って不思議ですね。
不思議です
ね。ラジオの縁というのか、
はい、
何があるわからんというのか、まあ、そんな縁ばっかりで僕ら言ってるけど。
ちなみにそのほっかほか亭さんが今あるかどうか僕わからないんですが、この、まあ、万歳したところにですね、
はい、
ちょっと、まあ、これも言いませんも時間短いから、月坂湖の常夜灯があります、
はい、
でこれあの、まあ、月坂湖とは何かはですね、
はい
はい、次回の宿題にしますんで。はい、あの、まあ、ヒントはですね、うんうん、あのお伊勢さん巡りですね。
なるほど、
はい、お伊勢さん巡りで、
こうですね、
こうでございます。
はい、
はい、月坂港の巨大な常夜灯が かなりこれ異質ですよ、これは、
ね、
それ見てみます。これ
見ましょう。
これです。
やりました。
でかいでしょ。
これは立派ですね。
立派、まあ、でかいというか立派やな。
いや、それと凝ってますわ。
ああ、
京都らしいデザインがね、しっかりして、しかもその周りのその柵がまたきついですね。
そうなんですよ。
あー、なるほど。この辺ここ
、これまた来週こっから話します。
まあそうしましょう。
ちょっともう今日は疲れたんで。
もうやめましょう。
もうやめます。はい、16時27分万歳ということで、はい、阪急東、向こう駅から帰りました。
はい、わかりました。
はい。お疲れさんでした。
はい、お疲れ。
32.1度まで上がりましたんで。
32.1度です
か。はい。はい、じゃあ、当時の1999年の文雄君と、
はい、
あとはラジオスタッフの皆さん、
はい、
そして、まあ、向こう市の皆さんですね。
あるいはほかほか亭さんのね。
ほかほか亭のね。そうですね。
20年ぶりの私
と。はいはい、そして、まあ、このラジオのリスナーさんと、はい、まあ、いつか YouTube で配信できる人が来れば、YouTube の視聴者さん、ね、お疲れ様でした。
はい。
はい、それでは次回はですね、はい、第15回目ということで、はい、もうほぼ終わりらへんなんですけど、次回はね、どうもね、京都市に入る。
入りますか。
はい。みたいなんで、ご期待ください。
はい。